どうも。子供たち夏休みに入りまして、もういきなりですよ、宿題やれっていう、もう今のうちにまとめて宿題全部片付けちゃえ、そうすればあと楽だろうみたいなね、我が家ではそういったまあ先行攻め型、先に全部片付けてあとゆっくりと夏休みを楽しみましょうっていうような妻の教育方針で、今子供たちはねケツバンバンバンバン叩かれまくってね、宿題追われてるとこですんでね、なんかそのやり方もどうなんだって思うんですけど、まあ確かにね、私の幼少時代の頃のようにね、なんか終わりがけになって全く何にも手つけてなくて、それで泣きながらやってたっていうね、あの最後の一日でっていうね、まあそれに比べたらまだ全然マシなんだろうけども、なんか本来は毎日コツコツやることこそが大事なような気がするんですけどね、まあそれはともかくとしまして、まあそんな夏休みの宿題いろいろありますけども、まあその中でも、まあ特に厄介なのが、まあ読書感想文ですわな。まあ読書感想文、ね、あのなんか本の、どの本をね、子供に読ませた方がいいんだろうかっていうことでも、まあいろいろね、悩むところがあるからね、まあそんな時にね、こう学校の推薦図書から選んでっていうのは大体のパターンですわな。逆に言えば学校の推薦する本でないとなんか先生が快く受けてくれないみたいな、なんかそういう風潮もあったりもしまして、まあこれに関してはね、まあ私も無理もないかなと思うんですよね。まあそれこそね、まあ小学校のレベルだとさ、ちゃんとその本のなんかあらすじとかちゃんと書けれるような子ならいいですよ。まともに書けもせずに、なんとなく、あ、この本のこういうところがいいと思いました以上だけではさ、一体何の読書感想文書いてるのか先生には全く伝わらないっていう、なんかそういうのがよくあるじゃない。だからある程度先生たちもね、その読書感想文一つ一つをね採点するにはさ、先生方もある程度こうストーリーを把握で、もともとできてるようなねものであった方がいいわけですから、まあそれは先生方のね、そういうふうに言いたくなるのもわからんでもないんですけども、でもその中でもさ、こう読書感想文の書き方ってやつにもいろいろダメ出しをするっていうようなね、なんかそういう風潮もあるらしくてさ、えってちょっと思ったりもしたんですけども、でもまあこれもまあ仕方ないっちゃ仕方ないのかなと思う部分もなきにしもあらずで、まあ、特になんかこの読書感想文の中でもさ、あ、この反社会的なことを書いたらもうその時点で先生から、あ、この書き方あの子供の教育上よろしくないでっていう感じでこうダメ出しをされるみたいなね、まあ例を挙げるとしましょう。例を挙げるとすれば、まあ桃太郎、あの小学校下の息子でももう小学校3年生ですよ。その小学校3年生の子供に対して桃太郎で読書感想文書けっていうこと自体なんかね、あの例として無理があるっていうのも重々承知ですけどもね、まあちょっとあえて桃太郎を例に挙げさせてくださいよ、ね、どんな読書感想文が模範的か、あの巨大な鬼に対して堂々と立ち向かう桃太郎の姿に感動しました、え、桃太郎の勇気に感動した、模範的ですね。犬、猿、キジとその仲間で鬼に立ち向かったその友情、いいですね。模範的です。またあるいはここまで強くなるまで育ててくれたおじいさんおばあさんの、ね、育ての親おじいさんおばあさんに対しての愛情、模範的ですね。素晴らしいと思いますよ。こういった読書感想文を先生方は求めてきてるわけですよね。間違ってもですよ、ああもうなんとか無双みたいな感じで悪い鬼をバッサバッサこう切り倒していく桃太郎の姿にすっきりしましたっていうね、あの暴力的描写、あ、これはもう完全アウトですわな。またあるいはね、あの桃太郎って犬猿キジっていうのか動物しか仲間にできなかったんですか、あの人間の仲間とかできなかったんですか、それっていうのはなんか、え、桃太郎ってコミュ障なんですかみたいなね。 まあ、こういううがった見方をするっていう読書感想文もこれも完全アウト、アウト。こんな書きか、こんなこと書く子供いるのかよ本当に。まあね、まあ僕個人的には面白いんですけど。またあるいはね、あのそもそも桃から子供ってあの生物学的にどうなんですかっていうね、設定そのものにダメ出しするっていうね、そういう読書感想文もこれも完全アウトっていうかね、うん、あのちなみにあのトリビアなんですけども、あれ、ね、桃から本当に生まれたわけじゃないらしいんですよね、オリジナルストーリー。あのたまたまその桃が流れてきたのね、 おばあさんが拾ってきて、でそれをおじいさんと一緒に食べたら、なんかその桃っていうのがなんかちょっと精力的な効果があったらしくてね、精力剤みたいなね、あのウコンかなんかね、よくわかんないですけども、こんな感じでなんか、あーなんかばあさんや、なんかわしすごい体がほてってきたぞ、 おじいさんや、私もなんか体がほてってきたわみたいな感じで、なんかこう精力的に若返った2人がなんかイチャイチャしちゃって、それで生まれてきたのが桃太郎らしいんで、あの古い文献だとそれが本当らしいんですよ。でもそんなのね、あの児童書に書けるわけないじゃない。だから仕方なく大きな桃が流れてきて、それをなんとかあのお家まで運搬して、そこでパカって割って、なんかそこから出てきた赤ん坊が桃太郎だっていう風に話を書き換えたっていうのが本当らしいんだよね。だいたいそんなの、おばあさんがそんな巨大な桃をさ持っていけるほど、そんななんか筋力あんのかよおばあさんにっていうね。っていうような、まあまあね、ちょっといろんなうがった見方、まあまあ何にしてもね、そういう読書感想文っていうのは先生からストップされるからやめた方がいいですよっていうようなね、なんかね、本当にね読書感想文で賞を取りたかったら、あの先生方に受けがいいような読書感想文の書き方ってやつがありますんで、そういった部分っていうね、っていうことをね、なんかこうね、ママ友から聞いたりしたもんでね、どうなんだろうって思ったんですが、まあよくよく考えてみたらさ、あの夏休み明けでさ、いきなり大量のね読書感想文がバーってこう押し寄せてきて、それを先生方みんな一通り、ただでさえさ漢字ドリル計算ドリル、しかもさ、なんかわけのわかんないような、この夏休みの研究とかもみんな採点しなきゃいけない、先生方忙しいわけですよ。でだから読書感想文ってやつもね、いちいち読むの大変ですからね、でそれが意味不明なら分ならまだしもさ、なんか消しゴムで何回も何回ももう消し直したようなさ原稿でさ、でしかもそのしっかりと消しきれてない上に、なんかさらになんかこうわけのわからへったくそな字で書いたようなさ読書感想文を読まされるね先生方のね、その労力を考えたら、そりゃあね、ある程度なんかちょっと決まりきったようななんか風にこう書き直してくれっていうね先生方の叫びもね、わからんでもないんでね、ですんで、まあ読書感想文な、今私もね、あの息子に対して、どういう風に指導していったらいいんだろうかってことは頭抱えてるところでございますんでね、まあどうやって子供に、あ、まあ、上の娘はいいんだけど下の息子の方な、皆さんはどうやって子供に読書感想文書かせてますか。はい、まあ、今回はこの辺にしときますか。夏休み研究のことについてもね、またちょっといろいろと言いたいことがあったんですけども、まあ、それは次回にしておきますか。というわけで今日のクロキャストは以上でございます。じゃあまた。 Thank you for listening. This is クロキャスト.